横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会図書館課の菊池です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、世代別おすすめ本の紹介、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は十文字中学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。いただきましたのは十文字中学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは十文字中学校後ろ川大和先生です。それではどうぞ。
自己紹介をお願いします。
後ろ川大和と言います。出身は岩手県釜石市。趣味は、家でアニメを見ること。特技はずっと陸上競技やっていましたので特技になるかなというふうに思っております。専門科目は保健体育です。
岩手県出身なんですね。こちらに来て何年目なんですか？
大学時代に秋田に来ましたので今年で11年目になりますね。
どうですか、岩手県と秋田県のこの違いというのは。
まず横手っていうところで見ると、この時期だと大雪、これにはちょっとびっくりしている状況です。岩手県釜石市は雪全く降らないので、雪の多さに驚愕した、そんな2年目を迎えております。
横手は今の時期雪が多くて大変ですけれども、今しか食べられない美味しい横手の野菜なんかもありますからね、ぜひ楽しんでほしいと思います。では子どもたちと携わる上で大事にしていることはどんなことですか。
先生がピリピリしてたりイライラしている態度を出しちゃうと、子どもたちも関わり持ちたくないなっていうふうに思ってしまうかもしれないので、関わりやすい雰囲気を自分から出していくこととか、まず話をする際も上から目線ではなくて同じ視点に立って話を聞くことで共感を得るとか、そういうところに落ち着くのかなというふうに思っております。
十文字中学校の生徒の印象というのはどういった感じですか。
まず一つ目は非常にこう素直だなというところが非常に思うところで、もう一つはこう人懐っこいところかなと。先生とこう近くに寄っていろんな話してくれますし、こっちがこう振った話題に対しても非常にこうノリよく話をこう広げてくれるので、私からしても非常にこう助かっている部分が多いかなというふうに思ってます。
続いて学校行事で毎年楽しみにしていることを教えてください。
まあ、私保健体育専門なので体育祭と言いたいところなんですが、合唱コンクールを毎年楽しみにしていて、体育見ていると一人一人の運動能力とか友達との関わり合いとかを見れるんですけども、合唱コンクールになるとこう底知れぬ力を出してクラス一丸となって美しい合唱曲を仕上げる、その成長過程とか本番の力を見るのが楽しみにしているところかなというふうに思います。
合唱コンクール練習の時が一番大変かなと思うんですけれどもね、一つの曲を作り上げるということで素晴らしい行事だなと思いますね。昨年の合唱コンクールはどんな感じでしたか。
私のクラスが選んだ曲が非常にこうしっとりとしている曲で、なかなかこう盛り上げられない部分もあったんですけども、子どもたちが一人一人がこうどうすればいいかって考えていい合唱曲に仕上げてくれたなというふうに思っております。
練習の成果が一番出る行事かと思いますので、クラスの団結力が見られますよね。続いて学校給食で好きなものを教えてください。
基本的にちょっと野菜が無理でして、肉料理が非常に出てくると嬉しく思いますね。
肉料理、例えばどういったものですか。
鶏肉のハーブステーキとか、豚肉のなんかこう味噌と和えてるものとか、そういう風なの出るとこうご飯が進んで、子どもたちも割とそういう給食出るとご飯のおかわりとか増えてるなっていう風な印象を受けます。
私の小学校とか中学校の時にはなかったハーブステーキ、そんなものも出るんですね。すごくおしゃれですね。では最後に子どもたちにメッセージをお願いします。
中学校生活、いろんなこと悩みとかあると思いますけど、一生懸命勉強して、一生懸命運動して、一生懸命食べて寝て遊んで中学校生活満喫してほしいなというふうに思います。
今回ご出演いただきましたのは十文字中学校後ろ川大和先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル、今回は横手市立図書館の司書さんから世代別おすすめの本を紹介していただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おうち時間が多くなっている今、読書を趣味にする方も増えていますよね。そんな方にも、これから読書を始めようと思っている方にもおすすめする本を紹介していただきましょう。まずは小学生向けの本からです。
はい、この世界からサイがいなくなってしまうです。三田村太郎さん文、学研プラス出版です。2018年3月19日地球上で最後の一頭となっていた北白サイのオスがケニアで死んでしまいました。 その原因は密漁です。密漁者と戦うレンジャーや研究者たちの保護活動を紹介した本です。
この世界からサイがいなくなってしまう、なかなか深いなと思うんですけれども、小学生向けの本なんですね。なぜ選ばれたんでしょうか？
難しい内容に思われるかもしれませんが、文だけではなく写真も多く使われているので、小学生の皆さんでもとても読みやすい、分かりやすい内容になっていると思います。
写真付きっていいですよね。漫画のような感じで子どもたちは楽しく読めそうですね。続いて中高生におすすめの本を教えてください。
はい、僕と目の見えない内田さんが出会った話です。こちらは赤木寛子さん著書、埼玉福祉会出版部が出版しました。学校でハンディキャップについて学んだ主人公は、その翌日に街で目の見えない人と出会います。街中で困っている人を見かけたら、どんな言葉をかけたらいいか具体的に学べる一冊です。誰にでも読みやすい、優しく分かりやすい表現で書かれています。
僕と目の見えない内田さんが出会った話、なぜこの本をおすすめするんでしょうか？
障害などについてはテレビや学校などでも耳にしたり学ぶことが多いかとは思います。この本ではパラスポーツメダリストでもある内田さんの経験をもとに、今まで接点の少なかった視覚障害者の世界の一端をイラストなどで分かりやすく学ぶことができるから、この本を選ばせていただきました。
私も実際にそういった方と出会った時に、どんなことをしてあげればいいのか知識不足かなと思いますので、大人の方が読んでも勉強になる本だと思いますね。続いて私たち一般向けにおすすめする本を教えてください。
ヤングケアラー介護する子どもたちです。毎日新聞取材班著、毎日新聞出版から出版されています。ヤングケアラーとは、家族の介護やケア、身の回りの世話を担う18歳未満の子どものことです。本書はほとんど認知されていなかった実態を取材したノンフィクションです。この取材班の報道により、自治体、国を動かすことにつながります。簡単に他人に明かすことのできない家族の状況について勇気を持って証言したヤングケアラーたちのリアルなストーリーは、自分ならどうしただろうかなど考えさせられる内容となっています。
ヤングケアラー、今だけではなくて今後の課題になってくるところかと思いますので、どんなことが起こっているのか知るためにも、この本はぜひ読んでほしいですね。この他に一押しの本はありますか？
100万回死んだ猫覚え違いタイトル集、福井県立図書館編講談社から出版されています。図書館職員の日々の業務として、皆さんの調べ物のお手伝いをするレファレンスサービスがあります。この本は福井県立図書館職員が実際に利用者から尋ねられたクスッと笑える覚え違いタイトルがまとめられています。福井県立図書館のホームページでも掲載されておりますので、お時間がある際はそちらもご覧いただきたいです。
100万回死んだ猫覚え違いタイトル集、これ面白そうですね。実際に私も本を探すときに、ここのフレーズはわかるんだけれども全部わからないなんてこともあったりして、まあ、今ではインターネットがありますのですぐ調べてしまうんですけれども、図書館の司書さんに聞いてもいいんですね。これはなぜ選ばれたんでしょうか？
図書館の仕事の一つにレファレンスサービスという仕事があります。うろ覚えのタイトルでも図書館のスタッフにお問い合わせいただければ一緒にお探しできます。どうぞご利用ください。
これからは私も恥ずかしがらずに司書さんに聞いてみたいと思います。では最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
昨年からのこのコロナ禍と今年のこの豪雪により、 外に出ずにお家で過ごす時間というのがとても長くなりました。コロナに対する不安やお出かけできない不満、ストレスが溜まっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。読書をする効果として、想像力や語彙力、文章力の向上はもちろんのこと、ストレスの軽減や認知症予防にもいいと言われています。短い時間、例えば勉強や家事の隙間時間でも十分です。気になっていたけど読めずにいた本、話題の本、何でもいいと思います。今回世代別にご紹介しましたが、大人が子ども向けの本を読むのもとても楽しいです。読みたいと感じた本を手に取っていただき、長いおうち時間を楽しく過ごす気分転換の一つの方法として、この機会にぜひ読書の魅力へも触れていただけたら嬉しいです。
新しい本と出会うきっかけになるかもしれません。読書の幅が広がるといいですね。横手 BOE チャンネル、今回は横手市立図書館の司書さんから世代別おすすめの本をご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第10期の講座振替日は2月25日です。お忘れのないようお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。